今日は神の承認という題で皆様と瞑想そして学びの時を持ってみたいと思います。承認、この言葉は何か体験したことがある、知っていることがある人、その体験した知っていることに基づいて何か言うことがある人、このように定義することができると思います。最初にイザヤ書43章10から13を読んでいただいたそのところをもう一度開けてみてください。イザヤ書の43章10節一番最初の書き出しの部分に、私の承認はあなたたちと書かれてあります。私たち一人一人が皆神様の承認として立てられ任命されているという厳粛な事実をここで読み取ることができます。しかしこの先ほど読んでいただいた10節から13節のところで、私たちを承認に立てた主が強調しておられることがあります。私が主である、私の他に救い主はないと11節に、そして13節では、今よりの地も私こそ主と強調されてあります。この文章からどんなことが推察できるでしょうか。神様は当時の人々をイザヤを通して証人であると意識づけようとしていた、その一方で神が証人としようとしていた人々は主以外の何かを神と立てて崇めていた、そういうことではないでしょうか。だからこそその状況を憂えた主は、私こそ、私の他に救い主はいないとそのように述べていたのだと思います。今の私たちにとってその捉え方、この推察は果たして意味があるでしょうか。イザヤの時代からさらに約150年ほど経ってから、ダニエルと3人の仲間たちが登場します。今日はこのイザヤ書43章の言葉を足がかりに、ダニエル書の3章も開けて承認ということについて学んでみたいと思うのです。また43章戻りますけれども、一度ダニエル書の3章も開けてみてください。皆さんがよく知っていらっしゃるお話です。バビロンの王様が全部を頭からつま先まで金で覆われた像を建てました。そしてその像の除幕式に大勢の人たちが参列しました。その大勢の群衆の中にユダヤ出身の3人の青年が混じっていました。彼らはバビロンという異国で公務についていたと思われます。王が建てた金の像を合図とともに伏し拝め、そうしない者は燃える炉の中に投げ込まれる、こういう設定のお話です。拝むのか拒否するのか、二つに一つを決断せねばならない状況でした。 私こそ主、他にいないというその言葉をよく心得ていたこの三人は、その除幕式で証人としてなすべき務めがありました。その務めは、拝むのか拒否するかという言い方もできますが、またちょっと違う言い方もできると思うのです。主は、彼らの神は救える神か救えない神かということです。彼らは自分たちが仕え、そして信じている神様が救うことのできる力のある神であると常に宣言、証人として証言していたと思われます。ダニエルもそうでした。しかしその時の状況はその全く逆だったと言えます。つまり、救えない神だと言われても反論できない状況に彼らはあったのです。もしお前たちの信じている神様が救える神様なら、どうしてお前たちは今自分たちの国ではなく我々のこの国で過ごしているのか。そう言われれば答えることもできなかったと思うのです。彼らは戦争に負け、捕虜として連れてこられた、そういう状況でした。連れてこられてから状況が変わったわけでも決してなかったのです。皆さんご存知ですが、ダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザリア、この4人の名前にはそれぞれ意味がありました。ダニエルは、神様は我が裁き主、ハナニア、神様は恵み深い、ミシャエル、誰か神様のようなお方があるか、アザリア、神様は助けたもうた。それぞれに意味のある名前ですけれども、置かれていた状況はそれとは逆のことを示していた。で、ダニエル書3章の8節を見てください。ダニエル書3章8節。さて、この時何人かのカルデヤ人がユダヤ人を中傷しようと進み出てとあります。中傷する、バカにする、からかうということよりももう少し強い意味があるかもしれません。今述べたように、なぜお前たちはこの状況にあってもなお自分たちの神は救える神だと言い張るのか。日常的にこのようなからかいや抽象があったものと推察できます。そんな時に王がこの銅像の除幕式に出席を命令し、彼らがそこにいたのです。王様は彼らにこのように挑発の言葉を述べています。15節を見てください。今、角笛、横笛、六弦琴、縦ごと、十三弦琴、風琴など、あらゆる楽器の音楽が聞こえると同時にひれ伏し、私の建てた金の像を拝むつもりでいるなら、それでよい。もしも拝まないなら、直ちに燃え盛る炉に投げ込ませる。お前たちを私の手から救い出す神があろうか。この救い出す神があろうかと王が言った言葉には、常日頃から問題となっていた神は救える神かそうでないのかという、そういう大きなテーマが 隠されているように読めるのです。そしてこの王がおそらく無意識のうちに言ったものでしょうが、自分が神であるかのように振る舞うその高慢な言葉と、先ほどのイザヤ書の43章の13節の言葉を比較してみてください。今より後も私こそ主、私の手から救い出せるものはないと書かれてあります。イザヤ書の方は主、神様がイザヤを通しておっしゃった言葉、ダニエルの3章の方はネブカデネザル王が自分の権力は絶対的なものであるということを宣言したときに述べた言葉です。銅像の前で拝めと強制されていたこの3人は、きっとイザヤ書に書かれてあるこのような言葉をよく知っていたと思います。主こそ神である、救い主は神様を置いて他にはいない、そう言われそれを信じていた彼らは、瞬間的におそらくこの王の私の手から救い出す神があろうかと言ったときに、この言葉は冒涜の言葉であると感じ取ったはずであります。これに対して17節18節で3人は勇気を持って答えます。私たちのお仕えする神はその燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくともご承知ください。私たちは王様の神々に仕えることも、お盾になった金の像を拝むことも決していたしません。必ず救ってくださいます、確信を持ってこう答えました。その次に出てきたこの言葉に注目してほしいのです。そうでなくとも、そうでなくともと言って、自分たちの状況が、今のこの問題トラブルがたとえ解決しなかったとしても、自分が望む通りの救いが訪れなかったとしても、なおそれでも神は救える神である。これについては3人は揺るぎない信仰を持ち続けていたのです。きっとバビロンのその除幕式にいた他の人々は、まだ頑固に言い張るのかと変な気持ちになったと思うのです。考えようによっては、捕虜で連れてこられて王様から情けをかけてもらっているというのに、まだそこを頑固に言い通すのかね、こんな思いがささやかれても不思議ではなかったと思います。敗北、強制連行、そして捕虜の屈辱を味わって、状況は何も変わっていなかった。それでも彼らはなお自分たちの神は救える神であると、そう宣言し続けたのです。これは聖書が私たちに語っている証人とはどういうものであるのかということを考えさせてくれる、とても意味のある深い模範であると思うのです。話は少し変わります。今から約40年前に、韓国の女性アン・イースクさんが、たとえそうでなくてもというタイトルで自分の体験手記を出しました。戦時中、日本の統治下にあった韓国では、神社の参拝、 そして天皇陛下への敬礼が強制されていました。このアンさんはクリスチャンで学校の先生をしていました。毎月月初めに生徒教職員全体が山の上で号令に合わせて敬礼をするという儀式が行事が行われていました。その場所で彼女が体験したこと、その時の心境を少しその本から書き抜いてみました。読んでみます。私は一番前に立っていたので、目の前に立っている高官たちから本当に近かった。ことに警官が目を光らせて監視している厳しさに心が次第に騒いできた。不安の波が心いっぱいに広がって目先が暗くなってきた。私は目を閉じて祈った。おう、主よ、私はこんなに弱いのです。しかし、私はあなたの羊ですから、あなたにのみ聞き従わねばなりません。私を見守ってください。突然大きな怒鳴り声が上がった。気をつけ。小玉とともに山の上の大群衆は列に沿って直立した。号令はまた大きく響いた。誠の生き神であらせられる天皇陛下と皇太神宮に向かって再敬礼。大群衆は残らず半身を厳かに曲げて一斉に再敬礼をした。一番前に立っている私は誰もが見えるところで直立したままで顔を高く空に向けていた。波立っていた不安の悩みや恐れはいつの間にかきれいに去って、ただ静かである。はっきりした意識が責任は果たしたとささやくように感じられた。別れという最後の号令がかかると群衆はざわざわと語り合いながら山から降り始めた。私は高い空を見上げながら歩いた。その心はまるで宣戦を布告した将軍のような気持ちであった。しかし山を降りてくるにつれ、心にはまたいつの間にか闇が襲ってきた。空は濁って、天地は灰色に包まれているように見えた。当然なすべきことをしたのであるが、どうしたことか心には不安な影が宿っている。私は静かに主に向かって申し上げた。主よ、これからはあなたのなされることがあるだけです。私は私としてせねばならないことをいたしましたから。このように気持ちが揺れていることが上手にうまく表現されています。その時にこのアンさんが心の中で唱えた、思い出した聖句もこのように書かれてあります。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私はあなたを捨ててみなしごにはしない。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものと異なる。あなた方は心を騒がすな、またおじけるな。そしてもう一つ、私が弱い時にこそ私は強いのである。このような言葉を思い浮かべていたということです。ダニエル3章のお話と少し似たところはあります。証人とは何か体験したこと、知っていること、それに基づいて何か言うことのある人です。言葉により行動により、証人は何かを表現し主張するのです。ダニエルの3人の仲間たち、そしてこのアンさん、どんなことを語ろうとしていたのでしょうか。見えなくとも 神様は存在しておられるということ、神様のなさることに誤りや狂いは決してないということ、神様の私に対する慈しみは確かであり、私は見捨てられてなどいないということ、自分は決して一人ではないということ、そして自分は不思議なことにこんなふうに祝福された守られたという体験を持っているということ、これらが証人が常に宣言していること、証言していることだと思います。ダニエル書の3章を見ると、この3人は縛られたまま炉に投げ込まれたと、そしてその炉の中で4人目の誰かがこの3人と共に炉の中を歩いていたと書かれてあります。王はそれを見て、4人目の者は神の子のような姿をしていると述べています。私たちに託されている証人としての役割は、知っていること、体験したこと、信じていること、それを語るということです。そのままを、偽りを混ぜることなく正直にそのままをです。イエス様はこのことを三条の説教の中で、我々の言葉はしかりしかり、いないなであるべきだと述べています。我々の役割はただ述べること、証言することなのです。証人が立証すること、説得すること、納得させるところまではできない、限界があるということを覚えておきたいと思うのです。例えば法廷で言うならば、それは証人の役割ではありません。私たちは皆できること、できないこと、限界があるのです。一つ開けなくて結構ですが、聖書の例を挙げるならば、ヨハネの福音書の9章に生まれながら目の見えなかった人が登場します。キリストはこの人の目を開けてあげました。その後彼は学者や役人の前でこのように証言します。私は盲人だった、しかし今は見える、ただこれだけが自分の分かっていることですと言いました。これは証人の成した務めの良い例だと思います。この証言を聞いた学者や役人たちは、それによって彼の身に起きたことを信じ納得したわけではありませんでした。逆に本当に生まれながらの盲人だったのかと疑いをかけ、そしてキリストを全的に否定する、そういうふうにしかなりませんでした。私たちに求められているのは証言をするという、ただそれだけのことなのです。単純なことのように見えますが、もう一つ注意しておきたいことがあるのです。それは、証人は証言をして利益を得ることはないということです。証人である人が証人の立場を自分のために利用するということは許されることではないのです。しかし人間というのは、得すること、目立つこと、何か特別で不思議な経験、特別に自分だけというものに弱いところがあります。三人の仲間たちは証人として自分たちの神への信仰を言い表しました。そのことで彼らが何か得することがあったかといえば、何もありませんでした。ただ危険が、 命を脅かすその危険が降りかかってきただけでした。しかしその時に、たとえそうでなくとも、そう言って自分たちの役割を務めを果たしたのです。人間はどうしても何か自分に得することをついつい追い求めているところがあるのです。一つ例を挙げるとするならば、神様に忠誠を尽くすために備えられたものまでも、私たちはそれを何とか利用して自分の得になることがないだろうかと、あれこれ思案する、そういうところがあります。どの例を言っているのかお分かりでしょうか。創世記の3章に出てくるお話です。神様はアダムとエバの前に善悪の知識の実のなる木を立てておきました。あれはただ単に神様への忠誠を表現するためのものでした。ただ単にと言いますけれども、その大切な意味があったのです。エバを誘惑しに来た蛇は、その神様に忠誠を表すためのものを巧みに利用して、それをうまく利用すればあなたは美しく賢くなるとそそのかしたのです。ここで見えてくるのは、神への忠誠を言い表す、表現するものでさえも、人間は自分の利益、祝福のためにそれを利用しようとする、そして神様との約束を破るということなのです。常日頃私たちの生活の中には、たくさんの、本当にたくさんの忠義、忠誠の本気度を試すものが出てくるのです。今私たちはそれを試されているという気持ちで生きていなくてはならないと思うのです。思いも言葉も行動も、私は神様に捧げます、私が知っている信じている神様のみを頼り仰ぎます、このように堂々と言葉あるいは行動で表現できるものでありたいと思うのです。修法の瞑想の言葉に、今日はイザヤ書43章の2節の言葉を載せておきました。水の中を通る時も私はあなたと共にいる、大河の中を通ってもあなたは押し流されない、火の中を歩いても焼かれず炎はあなたに燃えつかない。ダニエル書3章で起きた出来事がイザヤ書ではすでに予告されていたのです。しかし、すべての人にすべての局面でこれが実現するとは言い切れないことを私たちは知っています。たとえそうでなくても、神に忠誠を表すということに誠実であっても、自分の身に願ったような効果や変化が訪れない場合もあります。たとえそうであっても、私は神様が救えるお方であるということを信じます、そう言える私たちでありたいと思うのです。どうか神様のご臨在祝福が皆様方の上に豊かに宿りますようにお祈りいたします。